司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りしている司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は会社設立や不動産登記、そして相続、遺言、借金、後見人、140万以下の民事訴訟など皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりで様々なテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは。宮城県司法書士会所属の司法書士の松井詩織と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。松井さん、今日のテーマは LGBTQ についてということなんですけれども、
はい
はい、初めてのテーマなんですが、どういったお話になりますか？
そうですね、LGBTQ って何というところから始めて、司法書士とどんなふうに関わりがあるのかなというあたりも今日はお話しできればと思います。
そうですね、それは知りたいです。はい、はい、じゃあまず最初に、何というところなんですけれども、何ですかというところで
そうですね、はい、LGBT って多分聞いたことあるなっていう方も多いかなと思うんですけれども、
はい、
基礎の基礎から説明しますと、L はレズビアン、 G はゲイ、はい、B はバイセクシュアルということで、はい、これはどんな人を好きになるのかという性的指向というところの話で、はい、で、T というのはトランスジェンダーと言いまして、生まれた時に女の子ですよとか男の子ですよというふうに性別を割り当てられると思うんですけれども、はい、だんだんこう成長していくに従って、
はい、
こう自分はちょっとその割り当てられた性とは違う性別だっていうふうに感じる、そういうことを指してトランスジェンダーと言ったりするんですけれども、
はい、
そういった、性のあり方が一番多数派の人とは違う、そういうことを一括りにしてというか LGBT というふうに言ったりするんですけれども、はい、性的マイノリティとかセクシュアルマイノリティ LGBTQ、大体同じような意味だと思っていただいて大丈夫です。
はい、松井さん、以前は Q がなかったと思うんですけど、 Q って何ですか？
あ、そうですね、はい、気になりますよね。 Q って何？
、
はい、そうですね、今言ったようにその LGBT っていうのはこう、はい、いろんなセクシュアリティとかの頭文字を取ってるんですけれども、やっぱりその、はい、そこで名前がつかなかったりとか、
はい、
ちょっと自分はどれにも当てはまらないんだけれども、その多数派の典型的なあり方とは違う風に感じるとか、
はい、
こっちがうと感じるんだけれども、まだ決められないとか、迷っている自分のことが、はっきりとは分からないんですっていうような状態をクエスチョニングと言ったりするんですけれども、あとなんかそのやっぱりそういう名前がつかないいろんなあり方があるよっていうのを含めて、クイアっていう言葉があるんですが、こうちょっと変わっているみたいな感じで、
ちょっと違うかな、
そうですね、
こう違和感があるみたいな、
はい、そういうクエスチョニングであるとか、クイアの Q を取って、はい、LGBT だけじゃなくいろんな性のあり方があるよってことです。最近は Q とか、または Q プラスっていうふうにこうプラスをつける、
プラスもつくんですか？
呼び方もあったりします。
はい、NHK プラスみたいな、
そうですね、
笑うとこじゃないんですけれども、いろいろなね、こう方向があるということなんですけれども、でも私ずっとこの番組やってきて、この話題って初めてなんですね。司法書士の皆さんはやっぱりこの辺も分野なんですか？
そうですね、やっぱりこういろんな制度であったり、
はい、
法律から漏れてしまうマイノリティっていうのがいろいろいまして、この番組の中でも障害者と司法書士っていうことで、
はい、
手話のお話があったかなと思うんですけれども、
渋谷さん
ですかね、
はい、
そういうふうにこうちょっとその普通の仕組みから漏れてしまいがちな人々にとっても、やっぱりこの相談であったり、
はい、
そういうのを必要とする方っていうのいっぱいいらっしゃるので、そういうところもそういう人の権利も考えていきましょうっていうことで、取り組んで います。
そうなんですか。ちなみに松井さんはどういったきっかけでこの問題にもう取り組まれるようになったんですか。
そうですね、私は実は、何とは言わないんですけれども自分が当事者だというのもあって、司法書士になる前から実は市民団体とか あともう大学生の頃から大学のサークルとかで、そういった活動をずっと続けてきていまして、でその中でこう、私司法書士を目指す以前は全然関係ない会社員だったんですけれどもでなんか司法書士の、勉強をしていく中で、なんか司法書士としてもこの分野できることがありそうだなということで、今市民としても司法書士としてもいろいろ取り組んでいるところです。
そうなんですか。活動されていて司法書士になってよかったなと思う瞬間とかありますか。
そうですね、やっぱりその法律とか制度に関する知識がついてきたり、またその専門家としてこうできる手続きっていうのが幅が広がったことで、対応できる相談の幅が広がってきたのかなというところと、あとやっぱりその、何が不当なことなのかっていうのがよりこうありありと分かるようになった。
ちょっと聞きたいですね。
例えばその結婚ってすごい身近なこと、誰にとってもすごく身近なことだと思うんですけれども、法律をこう勉強していくと、結婚するとその何の権利が手に入って何の義務が生まれるのかっていうことがこうすごくクリアに見えてくるようになるんですね。例えばそのなんで浮気したら慰謝料払わなきゃいけないのか、それはやっぱりその結婚をするっていう約束の中に浮気しませんっていう約束が含まれている、婚姻届っていう紙をペラッて出した、中に、そういうその
暗黙の
というか、で、それは民法で決まっていることなんですけれども、でもその約束があるからこそ約束を破ったねっていうことで、損害賠償的なものをね、慰謝料っていう形で請求できるだとか、あとやっぱり相続ってこの番組もずっと何回も話題になってると思うんですけれども、やっぱり結婚、亡くなった時に結婚されてた方は、結婚相手は必ず相続人になる。で、逆にその結婚していなければ、戸籍上赤の、何年一緒に暮らしてたとしても赤の他人っていうことになってしまうので、今同棲では結婚ができないんですけれども、本当にもう夫婦同然何十年も一緒に暮らしているにもかかわらず、全くその相手から財産を受け継ぐことができないっていう、やっぱりその全然なんでこんなに扱いが違うんだろうっていうところがこうはっきり、よりはっきり見えるようになったなというふうに感じます。
そうですよね、よくこう内縁の夫とか内縁の妻とかって、響きのね、そんなに私としてはそのこうちゃんと結婚されてないんだなっていうイメージはあるんですけど、実際はこう普通のご夫婦と全然変わらなく過ごしてらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますもんね。
そうなんですよね、夫です妻ですって名乗ってるけれども、実は籍は入ってないっていう方々もいらっしゃったり、事実婚っていう言葉も今あって、いろんな名字変えたくないとか、いろんな事情でそういう関係の方もいらっしゃるんですけど、同性だとそもそもその結婚するっていう選択肢自体がない、わけなんですよね。
そうですよね。じゃあそういうところがクリアになって、逆にじゃあ同じような悩みを持つ人のお力にもなれるようになるわけですよね。
そうですね、やっぱりじゃあその権利がないところでどういうふうに手当てをしていこうかっていうのを、一緒に考えるお手伝いはできるかなというふうに思います。
そうなんですか、ありがとうございます。今日先ほどね、写真撮影の時に掲げていただいたこのなんかポスターみたいなのがあったんですけれども、これについてもちょっと伺ってもいいですか。何でしょう、これは。
そうなんです、
宮城、虹色パレードって書いてある、ありますね。虹ってなんかこうあれなんですよね、なんだかシンボルカラーみたいな。
そうなんです、この6色のレインボーカラーというのが、先ほどからお話ししている LGBT、性的マイノリティの、シンボル、レインボーフラッグ。
6色
6色なんです。
6色なんですか。
はい、
何か意味がきっとあっての6色なんです
ね。そうなんです、こう6色それぞれに意味があって、この、シンボルとして掲げるものなんですけれども、
これが2024年11月、いい色 なるほどなるほど、
ちょうど
11月16日の開催決定ということで、はい、この活動も松井さんなさってるんですか？
そうなんです、はい、全く司法書士としてというわけではないんですけれども、
これは別に、
宮城で、宮城虹色パレードというプライドパレードを開催してまして、はい、その実行委員会の共同代表というのもやらせていただいています。
そうなんですか？
そうなんです。
はい、なるほど。
11月にはこう、はい、結構全国から去年もたくさんの人が来てくれて、はい、200人ぐらいのパレードになったんですけれども、今年も開催する予定ですの で、
はい、
で司法書士会からも相談のブースを出展してもらったり実はしていまして、
そういう参加の仕方なんてもあるんですね。
はい、
でもなんで司法書士って思われる方もいるかもしれないですよね。
そうですよね、そもそも司法書士って何っていう方もいっぱいいらっしゃるかなというふうに、はいはい、思うんですけれども、は
い、でも知っていただくいいチャンスかもしれないですね。
そうですね、はい、今全国で、はい、こういうパレードって宮城だけではなくて東京では、はい、4月にあったんですけど、ものすごく大規模なパレードがあったりして、はい、本当にもう北海道から沖縄まで全国でいろんな規模のパレードが行われてまして、はい、それぞれ実は司法書士会、地元の司法書士会で、
はい、
相談で出展したりだとか、司法書士会でもこうレインボーのフラッグを実はのぼりを作っていたりするんですけれども、それを持って歩いたりもしています。
ずっと昔からなんですか？
いや、そうですね、ここ、まあ、全国東京に出るようになったのは確か5年前くらいかなというふうに、
はい、
コロナ前からですね、聞いたことがあるような気がするんですけれども、
これ確かニュースにもなりますよね。
はい、そうですね、
はい、
はい、
じゃあ各県の司法書士会の皆さんがこの虹色パレードみたいなっていうのかな、
そうですね、
共通でいいんですか？
名前はいろいろで、はい、やっぱりそのレインボーが、はい、なんだろう、象徴なので、はい、レインボーパレードとか、あとプライドパレードとか、いろんなプライドマーチとか、いろんな呼ばれ方、そのパレードごとに名前があるんですけれども、
なるほど、
はい、
その各県というか、地域によって違ったりするんですね。
そうですね。
ただ司法書士会の皆さんはそこに参加してブースをなさってる、立ててるんです
ね。はい、全部というわけではなくて、はい、行けるところにという感じなんですけれども、あとなんかブースみたいなのはなくて、はい、更新だけというイベントもあるんですが、そういうところにも参加できる人は参加したりもしています。
そうなんですね、
はい、
初めて知りました。もう聞いてよかったなと思ってます。はい、ではですね、番組がちょうど中ほどになりましたので、ここで松井さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。今日は宇多田ヒカルさんにいただいてますけれども、お好きな方ですか？
そうですね、もうだいぶ中学生とか小学生の頃から聞いていて、
デビューからファンとかそんな感じですか？
そうですね、はい、なんかちょうどその多感な時期にこうヒッキーが出てきて、あ、すごいかっこいいみたいな憧れで、
はい、最初の頃の私もかっこいいなと思いました。
かっこいいですよね、
出てきた時、はい、そんな感じですね。はい、では曲をおかけします。松井さんのリクエスト曲は宇多田ヒカルで Wait and See Risk です。はい、お送りした曲は宇多田ヒカルで Wait and See Risk でした。本日は宮城県司法書士会から松井詩織さんをお迎えして LGBTQ についてお話を伺っています。松井さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、
今ね、私ちょっと知りたいと思ったんですけれども、その実際にブースを、設置してどういうご相談が来るんでしょうか？
そうですね、本当にいろいろなんですけれども、
はい、
例えば同性のパートナーがいらっしゃるよっていう方が、
はい、
これからこう2人で生きていくにあたって、はい、例えば今後の老後のことであったり、どちらかが、亡くなってしまったりした時の相続であったり、
はい、
あと結構若い方でも、はい、なんかこういろいろ備える方法があるって聞いたんですけれども、なんか調べてみても難しくて分からなくてって、いらっしゃる方もいたりして、
はい、
そうですね、なんかそういうやっぱり手続きだったり、
はい、
書類の作成みたいなところは、うんうんうん、なかなか、じゃ自分は結局いろんなネットとかで調べれば出てくるんですけれども、
はい、
どれをやればいいのとか、最初はどうすればいいのみたいなところを、不安に感じられて、
はい、
相談にいらっしゃる方がいっぱい いらっしゃいます。
そうですか。じゃあもともと相談しようと思ってということよりも、たまたまそこにいたから聞いてみようかなみたいなノリの方もいらっしゃいますよね。
多分そういう方もいますね。はい、多分そこで初めてその司法書士っていう人がいることを知ってっていう、
そうですね、ここ存在感をアピールしないといけないかもしれないんですけれども、
は
い、
ブースには結構、はい、例えば相続とか遺言とか、はい、パートナーシップ契約書作成であったり、うん、あと普通にこう例えばお父さんお母さんが亡くなって相続、はい、のことをしたいんだけれどもっておっしゃる方、まあ、
全然ね、はい、LGBTQ 関係 なしにですね。
そうですね、はい、うん、あとトランスジェンダーの方で、はい、なんだろう、戸籍の性別を変更するとか、 あと名前をね、やっぱ女性っぽい名前とか男性っぽい名前ってあると思うんですけれども、はいはい、それとやっぱりそのご自身の性自認がこう違ってしまった時に、うんうんうん、やっぱりしんどいので名前を変えてその名前で生活したいって、はい、いう方もいらっしゃるんですけれども、それってこう裁判所に申し立て書を出してっていう手続きになるんですね、うんうん、はい、結構調べて自分でなさる方も多いんですけれども、はい、やっぱり裁判所に出す書類を作ることって人生でそんなにあることではないので、うん、はい、なんか全然わからなくて、
はい、
どこの裁判所に行けばいいのかもよくわからないみたいな方もいらっしゃったりして。
そうですよね。
そうですね、そこもそういう書類作成も、まあ、はい、司法書士の業務の分野でもあるので、
はい、
そこを、ま、やっぱり相談に来たブースその場で作ることはできないんですけれども、うん、まあ、どういう手続きになるかっていうのをお話しさせていただいたりしています。
はい、うん、確かにちょっとね、普通の家族とか、まあ、結婚とは形態が違うので法律で守られてないことがすごく多いわけですよね。
本当にその通りなんですね。うん、やっぱりその結婚って先ほどもお話ししたんですけれども、すごくこう強い権利だなというふうに思って、もうね、みんな何気なく、まあ、人生の、はい、やっぱり、まあ、大事なポイントとして結婚選ぶ方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、やっぱりそれがじゃあ全然選べないよっていう時に、うん、まあ、司法書士としてできることはやっぱりその今ある法とか制度の中でどういう備えができるのかっていうことが一つですし、あとやっぱり法制度を変えていきましょうよ、平等にしましょうよっていうことを働きかけていくっていうのも一つできることかなと思いながら取り組んでいます。
なるほど。ちなみに名前って変えられるんですか、認められれば。
はい、認められれば戸籍上の名前を変えることができるので、
はい、
それに従って、まあ、住民票であったり、うん、免許証とかいろんな身分証明書も変えられるので、はい、それでかなり生活、それだけでも生活しやすくなるっていう方もいらっしゃいます。
うん、そうですよね。うん、でも理由ってやっぱり理由も認められるんですか。
理由っていうのは、
なんかその性自認とか性指向とか今いろいろあると思うんですけれども、はいはい、そういう、 こう LGBTQ だからっていう理由で名前を変えたいっていう理由っていうのはもう裁判所は認めてくれるんですか。
何でもかんでも気分で変えたいからっていうのはダメなんですけれどもやっぱり今その例えばこうトランスジェンダーの方って、うん、いろんなホルモン治療とかをしていくと見た目もどんどん変わっていったりして、そうするともう完全に見た目男性なのに、はい、名前は花子さんみたいなことがあって、うんうん、やっぱりこう社会的に著しくこう不都合なことであったり苦痛なことがあるんですっていうことを、はい、まあ、たくさんもちろん作文だけではなくって、うんうんうん、まあ、例えばそこには性同一性障害だっていう診断書をつける場合もありますし、
はい、
こういろんなやっぱりこう社会的に不利益がある、うん、苦痛があるっていうことを、うんうん、証拠を出していって、
はい、
でその手続きの中で、うんうん、これはやっぱり変えた方がいいねっていうふうに裁判所から認められると、うん、その名の変更の許可っていう審判が出るっていう流れになります。
そうですか。やっぱりこう合理的な理由がないと認められないというところは、
はい、なんとなく変えたいみたいなことはやっぱりダメなので、
はい、
ただちょっと話はそれるんですけれども、ものすごいこういわゆるキラキラネームみたいなので、もう就活しても名前だけで落とされてしまうみたいな、
はい、
そういう本当にこう著しい不利益があるというのが認められて変更が認められる場合も実はあったりします。
まあ、そういうふうな申請を、まあ、過去に何回かもずっと扱ってらっしゃるんですか。
実は私はまだやったことがなくて て、はい、ただ司法書士の中では、実際申し立て書作りましたみたいな人もいたりしまして、うんうん、あとその相談に乗ったりだとか、はい、なんか自分で申し立てしてみたはいいものの、なんか裁判所からいろいろ聞かれて、はい、なんて答えたらいいかわからないみたいな時にちょっとこう相談に乗ったりみたいなこともあります、
は
い、
なるほど。もうちょっと私もお話変わるんですけど、はい、知り合いから聞いたんですけれども、補助金の申請で自分でやって挫折したような、事業者さんは、その補助金の手数料をね、高いと思わなくなるっていう話を全然違う人から聞いて、同じようにその裁判所の申請も一回やって大変だなと思った方は、司法書士の皆さんの、ありがたみっていうかね、貴重だなって思われるんじゃないでしょうかね。
そうですね。うん、やっぱりその、どうしても慣れというか、はい、裁判所が見るポイントみたいなものって、うんうんうん、はい、やっぱりどうしても専門家の方が知っていたりするので、はい、相談することでこう突破口が開けることもあるかなと思いまして、ぜひ困ったり悩んだら相談していただきたいなと思います、
は
い、
確かにそうですよね、思った以上にこう広い活動されていることにびっくりしたんですけど、私ハラスメント防止の研修とかやるんですが、この前その社外の相談先を教えてくださいって言われて、たまたま宮城県労働局さんの、PDF こういうのありますよって言った時に、そのいろんな相談先の中に司法書士会ってあったので、と思って、本当にいろんな相談をやっぱり受け付けてくださるんですよね。
そうですね、労働に関するものも例えばこう、はい、代理人になって会社と交渉するっていうようなことはできないんですけれども、なんか法的にちょっとこういう状態ってどうなのっていうのを一緒に整理するお手伝いをしたり、何かこう、はい、書類を作るお手伝いをしたりということはさせていただいています。
確かにね。でいろんな出演される方がおっしゃるんですけれども、自分たちでね解決できなくても、ここがいいよあそこがいいよってこう相談先を教えてくださるっていうので、相談する人もすごく安心だと思うんですよね。
そうですね、はい、専門家はやっぱり専門家同士のネットワークみたいなものがあったりしますので、誰に相談していいかわからないっていう場合も、はい、誰かに相談してみると、はい、そういう相談だとこういうところに行くといいよみたいなアドバイスを受けられるかなと思います。
ちなみにそういう LGBTQ にお詳しい先生とかねっていうのは、司法書士会さんに尋ねても、答えてはいただけないわけですよね。
でも司法書士会に相談すると、はい、例えば近くの司法書士であるとか、はい、ちょっとこういう問題が得意そうな司法書士っていうような紹介の仕方はしてくれるんじゃないのかな。ただなかなか本当に相談に来られる方も、やっぱりこう自分がもし相談に行った先で全然理解がなくて嫌な思いしたら嫌だっていうので、はい、やっぱり先ほどお伝えしたようなこうパレードのブースとかにいる司法書士はきっと理解があるであろうっていうことで、はい、安心して相談してくださるっていうのもあるので、はい、そういうところでもこれは、はい、本当にぜひ宮城の他の司法書士さんにも相談受けていただきたいなと思っております。
確かにね、本当にそうだと思います、残りあと少ないんですけれども、お聞きの皆さんに何かメッセージがあれば1分ぐらいでお話ししていただけますか。
わかりました、
はい、
そうですね、最初に LGBTQ の話をしたんですけれども、はい、ぜひみんな実はそれぞれ自分のその恋愛観であったり、うんうん、自分が感じている女性らしさとか男性らしさみたいなところって、はい、実はちょっとずつみんな違っていると思うんですね、うんうん、だからその、はい、やっぱり誰であっても決めつけられたりとか、うんうん、勝手に制限されるっていうのは嫌なことだと思うので、はい、ぜひ特別な人、はい、特殊な人の問題と思わずに、誰にでも関係のあることだなというふうに考えていただけたら嬉しいなと思います。
確かにね、今日はですね、宮城県司法書士会の松井しおりさんに LGBTQ についてお話を伺いました。なお放送内容は、アーカイブとして番組のブログ、それからアップルのポッドキャスト、アマゾンポッドキャスト、スポーティファイなどでもお聞きになれますので、今ちょっとね、私更新が滞ってるんですけれども、必ずですね、アップしますので、番組名、司法書士に聞いてみようで、後日ぜひ検索してみてください。では、松井さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。